企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びしてお話をお伺いする番組、マーケの達人、ご案内役の大村恵美です。そしてABEC研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
今日はクレラップなど化学樹脂製品で有名な株式会社クレハ執行役員、家庭用品事業部長、山田文彦さんをお迎えしています。それでは山田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
クレハさんといえばクレラップが一番に思い浮かびますが、もともとこういった家庭用ラップを作られていたというわけではない
じゃないんです。それは1960年からですから、会社の設立は1944年で、前身の会社は1934年になるんで、最初はもう化学ですね。
なぜそこから食品用のこうラップに行って、
戦時中っていうのは日本の化学工業っていうのはみんな、軍需産業に国の方から言われましてね。でところが、終戦になってもうそれは成り立たなくなった時に、じゃあ何をやっていくかっていうことでいろいろこう考えて、当時紡績会社の子会社だったものですから、人権というレーヨンを作るのには化学薬品を作ってたんですね。でその化学薬品は得意だったと。でその中で、じゃあ合成樹脂もやろうっていうことになったわけです。ところが合成樹脂なんてやったことないので、当時はもうクレハなんて今よりもはるかに小さい会社ですし、お金もないし技術者もいないし、あるのは熱意だけって当時の社長の言葉が残ってますけれども、仕方なく親会社のクレハ紡績というところに、共同開発を頼んで人とかお金とか出してもらったんですね。で、それで合成樹脂の開発が始まり、で、元が紡績会社のデーだったものですから、その合成樹脂で何やるかっていう時に多分、パッと思いついたのが繊維だったんだと思います。で、塩化ビニリデン樹脂って、これは今のクレラップの素材と同じですけれども、それで糸を作ろうっていうことで始めて、でそこは研究開発成功したんですけれども、いざできてみますと、この糸はちょっと洋服に使うには風合いが悪いとか重いだとか、クレハっていうのはなかなか後先考えずにとにかく技術先行型で進める嫌いが今でもありますが、作ってみてから用途を開発するというようなところがあって、これじゃあ洋服には使えない。で、当時は最初は漁網ですとかですね、逆に重いと海の中でこう適当に沈むからちょうどいいんですね、漁網というのは。そんな用途からスタートをしたりしました。ただそれだけではとてもマーケットが成り立たないんで、次に、開発したのが、じゃあそれを薄くフィルムにしましょうと。で、この樹脂は空気を通さないとか水蒸気を通さないっていうような性質がありましたので、魚肉ソーセージを包みますとソーセージが長持ちするんじゃないかと。今でもコンビニでも売ってますけれども、冷凍の棚、冷蔵の棚ではなくて常温の棚に置いてあっても何ヶ月も置いても傷まないというのは、フィルムが非常に性能がいいからっていうことなんですね。でそこをするうちに、じゃあこれ家庭用に開発できないのかと。当時冷蔵庫がですね、だんだん普及をし始めて、三種の神器の一つと言われてましたけれども、そういう時代にありましたので、じゃ あ家庭用にラッピングフィルムとして開発をしようと言って、製造し販売し始めたのが1960年。で、この時は、実は旭化成さんよりも 2,3 ヶ月早く発売をしたんですね。で旭化成さんの話を申し上げますと、旭化成さんサランラップって言いますけれども、サランラップってのはアメリカのダウケミカルの商標で、彼らは実は技術導入で作っています。で我々も最初は技術導入しようと言ったんですけれども、やっぱり旭化成さんは大企業ですから、ダウケミカルからしますとクレハはちょっと選べなかったんですよね。旭化成さんを選ばれてしまったので、クレハは自分で開発するしかなくなっちゃったと。で何としても旭化成さんよりは早くっていうことで、このクレハ論の、まあ最初は繊維でしたけれども、最終的にはクレラップの発売まで至ったと、こういうことでございます。
なるほど。まあでもそういう大きなライバルがいたというのも、いろいろな、ね、技術開発のきっかけになられたんですよね。
技術開発もそうですし、商売の仕方っていう意味でも、やっぱり切磋琢磨といえば切磋琢磨で、私ども最初に出した時っていうのは、まあ、日本で最初ですから、どこでどう売っていいかも分かんなかったので、最初は百貨店の冷蔵庫売り場の隣に置いたりなんかして、まあ売れないですよね。冷蔵庫買いに来た人はクレラップ普通買わないので、でそんなことで認知を広げていき、そうこうするうちに、じゃあ日本中で どのうちに冷蔵庫が入っているのか一番知っているのは誰だと、うん、これは酒屋さんに違いないと配達しますから、ビールをですね、うん、ということで、お酒の問屋さんを代理店に指名してやったりとか、うん、そんな苦労をしながらやっていったんですね、
はい。
でところが競合のお会社はやっぱり頭が良くて、当時、勃興が始まってたというんですかね、スーパーマーケットに目をつけまして、あちらのルートで、売り始まったんで、実はクレハの方が3ヶ月ぐらい早く売り始まったんですけれども、5、6年したら、完全に、市場シェアという意味では8対1ぐらい沈んでしまいまして、ただそれでもマーケット自体が伸びてましたので、私どもの販売も100数%っていう感じで毎年毎年伸びてはいたんですけれども、
シェアはそのままだったわけですね。
そのままでしばらくは推移しましたね、
市場自体が、まあ拡張していったんです、
ね、技術開発型の会社のものですから、せっかく開発した技術を安く売るなんてとんでもないって頭が、多分あったんですね、ですから、スーパーマーケットっていうのはもうこれからどんどん力つけるのは分かってたんですけれども、とにかく定価で売りたいっていう思いが強かったようで、さすがに8対1までなってきますと、これはいかんと経営陣もやっぱり考え方を変えたようで、そこからスーパーマーケットルートに出ると。でその時に、実は1回リニューアルをして、パッケージデザインも主婦に向けた花柄にするですとか、当時クレラップレディさんなんて呼んだんですけれども、店頭で、推奨販売をするような、まあ、マネキンさんとかですね、売り場を作るような方を何人も働いていただいたりですとか、テレビコマーシャルも売ったりとか、そんな、マーケティング活動が始まったのがちょうどその頃だというふうに聞いてます。
本格的にこうコンシューマー
そうですね、
まあ、はい、主婦をターゲットにマーケティングを開始されたわけですね、
はいはい、そうですね、その頃で、相変わらず冷蔵庫の普及率はどんどん伸びていきますし、ラップの市場自体も増えていきましたから、私どもの販売も順調に伸びていきましたが、それでも競合メーカーに追いつくっていうところまではいかずにですね、一方でこういう商材っていうのは値段が手頃なものですから、チラシの安売りの目玉商品に使われるんですね。どうしても2番手メーカーの方がどうしても価格安く設定されるということもあって、なかなか私どもはこのブランド力のアップっていう課題に対して苦しんでいたっていうのがその時代だったと思います。
そこからどうやって今の状態まで、
はい、1989年平成元年に実はリニューアルをしたのですが、その数年前から今の状況は何とかしなくちゃいけないということで、まず皮切りに行ったのが大規模な消費者調査だったというふうに聞いてます。でこの消費者調査で、今のラップの何が気に入らない、何が使いにくいんだっていうことを、データを随分集めました。膨大なデータの中から分かりましたのは、当時のラッピングフィルムは切ってもその切ったフィルム同士がまとわりついて、もう一回広げないとお皿にかかんないですとか、あるいはまっすぐちゃんと切れないですとか、いろんな不満がですね、寄せられたんですね。でそれをじゃあ一つ一つ全部解決しようということで、フィルムの材質も研究開発しましたし、あるいはパッケージデザインも一から開発し直したんですね。でそのパッケージデザインっていうのが私どものクレラップの一つの特徴として今も残っています。クレラップはですね、よく見ていただきますと、カットする刃の形がまっすぐ一直線ではなくて V 字型に曲がっているんです。
ね、ですね、今ねちょうど目の前にあるんですけれども、はい、V 字になって、はい、しかもこのギザギザの刃の細かさというのが場所によって違いますね。はい、
それはもう一番切りやすいところ、要するに力のかかるところはこの刃のサイズというふうに、もう何十回も試行錯誤をしてこの形にしたんですけれども、でこの形にしますと箱を持ちまして、親指で真ん中を押さえて、手首をくるっと回すと切れるんですけれども、だいたいラップフィルムの主流のサイズというのは30センチ今切っていただきましたが、これは当時の切り方でありまして、今私どもが推奨した改訂版の切り方というのはですね、その V 字刃の先頭からくるっと切ると真ん中から切れるので、端から切ると30センチ切らなきゃいけないのが、真ん中からだと同時にいきますから15センチずつでスパッと切れる、
で
いかにも切れ味がいいということなんですね。
親指を押さえてピッとすると、
はい、すごい、
お上手です、お上手です、素晴らしい。 これがクレハカットとして、ね、全面リニューアルで、スタートし直しました。でその時に実は今このパッケージにもニュークレラップって書いてありまして、はい、平成元年ですから今から25年も前の話ですけれども、いまだにニューとつけていますのはそれ以降も何度も改良を続けてます。もう直近では10年以上毎年どっかしらは変えていまして、リニューアル以来改良箇所はですね120箇所を超えるポイントがあります。
このラップの中に120箇所も変える場所があるっていうのは
大変なことですね。
すごいですよね。例えば他にどういったところがあったんですか？
はい、ちゃんと締めないと切りにくくなりますので、うん、ちゃんと締められるように、女の子の顔を穴の中に入れましてね、穴がぴったり女の子にあったらちゃんと締まったということですよとか、
切れ窓というやつですね。
そうです、きちんと切れ窓と言ってます、うん、あるいはちゃんと締まるとカチッと音がすると、でこれなどは今そういう箱は多くなりましたが、当時紙箱でこういうことを始めたのは多分私どもが初めてだったんじゃないのかなというふうに思います。それからその後はですね、今ここの刃のところが実は白くプラスチックの刃になっておりますけど、これも発売当初は金属の刃だったんですね。でやっぱり金属の刃っていうのはいつ怪我に結びつくかわからないということで、プラスチックの刃、しかもこれは成分解性で、最後は土に還るような、そういう材質のプラスチックスを使っております。で、このプラスチックスに変えたんでかなり安心安全に、でプラスチックの方が切れ味は普通は悪いですから、それでも金属に負けないようにということで、先ほどの刃の大きさとかいろいろ工夫をしたんですね。
ゴミの分別もすごくね助かったという方多いですもんね。
はい、はい、それとあともう一つは箱を閉めていただいて握っていただくと分かるんですが、角が丸くなってるんですね。
真ん中が15センチぐらいでしょうかね、はい、ちょっとここが角が取れてますね、
はい、これはなんでこうしたかっていうと、まあ大多数のお客様というのは女性が多いわけですが、キッチンに立たれるですね、で女性の手というのは男性に比べて小さいので、小さい手でも持ちやすくということで、この角を丸めました。
フィット感がいいですね、痛くないっていうのもね、
まあ、痛くないっていうことで言いますと、思いもよらぬ反響が実はございまして、あるお料理屋さんの板前さんの卵ですかね、修行中の方から感謝のお電話をいただきました。彼らはですね、どうも1日に何百回とラップを切るんだそうですね。
まあ、そうでしょうね、
でそうしますと1日終わる夜になりますと、この角のところが指の親指の股のところに当たってもう大層痛くなるんだと。ところがクレラップ丸まったおかげで、角がなくなったおかげで夜になっても痛くないっていう褒めの言葉がありましてこれは想定外の反響だったんですけれども。
なるほど本当に細かい技術が
凝縮されてるわけですね。
ですからこの間もテレビにも紹介されましたが、海外の方が日本に駐在とかでいらっしゃって、非常にびっくりするっていうのがこの日本のクレラップの機能の高さだっていうような、そんな紹介もいただきました。
もともとは消費者調査から開発を始めたということなんですね。
はい、
もう本当に常に進化を続けてると、
はい、そのためにニューという冠は絶対取らないぞというのが社内の合言葉になってます。
これ平成元年についたニューだったんですか？
はい、先ほど申し上げましたように、ニュークレラップの材質っていうのは空気通さない、水蒸気通さないので、中にお皿の中の食品がですね、長持ちするとこういうことなんですけれども、一つぜひお願いしたいのは、ピタッとくっつくので、お皿にきれいにピタッとくっつけていただきたいんですね。私の家内なんかはズボラなもんですから、平気でもうこうラフにかけるんで隙間が空くんですね。それだとせっかくのフィルムの良さが出ないので、世の奥様方の皆さんにはピタッとくっつけていただきたいと思います。
かぶせればいいというわけではないんですね。はい、
ですね。ちょっと今ドキッとしました、はい、見直してみます
ここにもなんかこういろいろ、
そこの線も気になりますね。
こうしてますけど、
ニュークレラップどこで使うかっていうと、台所のシンク周りなので、で箱は実は紙でできています。表面にコーティングをしていて、多少水に濡れても大丈夫なようにはなってますけれども、あんまりシンクで水が溜まってる中にポトンなんて落っこってしまいますと、使い物にならなくなってしまうので、落とさないようにということで、箱にギザギザとかデコボコをつけてグリップを良くすると。
グリッ ップが良くなる、
はい、今年からはあの細かいブツブツでニスもつけましてですね、うん、手に吸い付きやすくっていうことも改良しています。
大変なものですね。その消費者からこう消費者から実態をこうヒアリングして、はい、それをもとに開発していくという姿勢というのは、はい、平成元年以降もうずっと続けてらっしゃる。
はい、そうです、その通りです。でおかげさまでもちろん お客様相談室というのはクレームの受付窓口ではございますけれども、うん、年に、数10枚ぐらいですかね、限られてはいますけれども、たまに、お褒めのはがきいただきまして、はい、こんなに使いやすくなったんだね、これからも頑張ってねみたいなおはがきをいただいたりすると、やっぱりこれは開発者冥利に尽きるというか非常に嬉しいことですね。
インタビューというのはどのような方法でされてるんですか？
最近はですね、うん、アンケート調査をやります。これはだから N 数が結構大きいですね、何百とかっていうことで平均的にこうだと、うんうん、ただ去年ぐらいからもう一度原点に戻ってやり直そうよということで始めましたのが1時間から2時間ぐらいのグループインタビュー、これは 5,6 人を相手に、あるいは1人に対する2時間のインタビューとかでですね、うん、実際のご家庭での使い方はどうなのかとかっていう話をかなり深く探るようなこともやっております。
リプスインタビュー
ですね。はい、そうですね、
うん、商品開発にこう消費者の声を反映させるということですけれども、販売の方法なんかも工夫をされてらっしゃるんでしょうか？
営業活動という意味ではご存知の通り、ニュークレラップっていうのはスーパーさんですとかホームセンタードラッグストアさんですとか、そういう流通の会社に売っていただいてるわけですね。で、私どもとすると営業いつも毎日何頑張ってるかっていうと、売り場をどれだけ獲得してくるかということですね。競合の会社よりも我々のニュークレラップの売り場の方が大きければ目立つので、自然とお客様が買っていただけると、そういうことで例えばチラシに載っけていただくですとか、いろんなキャンペーン企画をやるだとか、そんな商談をスーパーさん、あるいはドラッグストアさん、ホームセンターさんとやっています。でただですね、ある時気がつきましたのは、うちの営業の連中の報告聞いておりますと、いや来月はクレハの月取りましたよとか、みんな気負い込んで帰ってくるんですよね。、はい、そうかよくやったと、また別の人間もいや来週はクレハ週になりましたとかってくるんですけれども、このペースで言ったら今年の終わり頃にはもう市場シェア8割ぐらい取れるんじゃないかと。ところが1年終わってみると全然変わらないわけですね。でなぜかっていうと、営業活動一生懸命やってるのはクレハだけじゃなくて、当然皆さん競合のお会社も一生懸命やってるので、うんうん、来月はクレハ月になったんですけど、その次は競合社の、うん、月になる、
はい、
こういうのを繰り返してるわけですね。あ、まあ、ここは営業の、大事なところで、こういうことはこれからもやっていかなきゃいけませんけれども、ある時考えまして、本当に、消費者の方々の実態どうなんだろうと、でこれはアンケート調査を実施しましたところですね、例えば100人いるとすると、それちょうど25人ずつ4つにこうグループが分かれるんですね。で一番こっち側の25人っていうのは、だいたいニュークレラップっていうのは月に1本ぐらいお使いになりますから、年間ざっと10本だとしますと、10本のうち年に8本ニュークレラップ買っていただく方っていうのが25人ぐらい、4分の1ぐらいです。で競合のお会社のを買う方っていうのもやっぱり25人ぐらいいらっしゃって、真ん中の25人っていうのはその時にお店に積んであるもの、あるいはチラシに載ってた安い方を買う、で最後の25人っていうのは私どもでも競合でもない、また別のメーカーさんのを買う、こういうことが分かってました。で我々がチラシに一生懸命載っけていただいて売り場を作るっていうのは、この真ん中の25人の方をなんとかクレラップ陣営に引き込もうっていう営業活動なんですね。で、そこでクレハ好きになって、クレラップを買っていただきましたと、ところが1ヶ月経って、ニュークレラップがなくなってスーパーに行きますと、競合さんの月だったりしますと、あちらのラップ買っていかれるわけですね。だからそういう真ん中の25人の方を引っ張り合ってるっていうのが、まあ、営業活動だっていうのが、分かりまして、じゃあクレラップファンの25人っていうのはどういう人なんだろうっていうのを考えたわけですね。でもうちょっと分析しますと、25人のうち 10本のうち10本ニュークレラップ買っていただく方っていうのはざっと5人なんです、残りの20人っていうのは10本買ったらば8本はニュークレラップなんだけども、2本は競合のラップをお買い求めになると、だったらばこの20人のうちの半分の10人でもいいから、 10本全部ニュークレラップ買っていただくようにした方がいいじゃないかと。そうすると、そう一回ファンにそこまでなっていただけば、来月どこの月であろうともニュークレラップを買っていただけるはずだと、こういう営業をやっていこうっていうことを思い立ちましてね。でその次に考えたのは、じゃあ10本のうち8本買っていただいてるお客様っていうのはニュークレラップの何がいいんだろう、これを調べてみようということで、先ほど申し上げたようなグループインタビューですとかデプスインタビューですとかっていうのを随分ここのところやってきました。で分かりましたのはですね、分からないということが分かったんですね。
まあ、そこまで こだわりを特に持ってないっていう方も多いでしょうしね。
先ほどご説明したニュークレラップの切りやすさがいいっていう方もいらっしゃれば、くっつきがいいところがいい、あるいは剥がしやすいところがいいとか、聞けば聞くほどいろんなところをおっしゃるんですね。ニュークレラップはここがいいんだっていうのがなかなか出てこなかったんです。でこれは困ったなと思って、さらにグループインタビューを続けましたら、ヒントがちょっと見えてきましたのは、どうもニュークレラップのこれがいいとかあれがいいとかじゃなくて、毎年毎年なんだかわからないけどここが変わったりあそこに変なものがくっついたり、毎年改良してるのよねニュークレラップは、ここの頑張ってる会社、こういうとこが頑張ってる会社だと思うっていう声が何人かからいただきまして、あそうなんだと、ニュークレラップのファンの方っていうのは、この機能あの機能だけじゃなくって、むしろそういう私どもが毎年毎年ニューをつけて改良しようというその姿勢を評価していただいてるんだろうっていうことが分かったんですね。で、今私どもが取り組み始めたのは、じゃあそういうことだと分かったんだから、この改良開発の姿勢っていうのはもっとドライブをかけて、やっていかなきゃいかんということで、研究開発体制も少しいじって力を入れるようにしましたし、もう一つはそうやってますよっていうことをきちんと皆さんにもお伝えしなきゃということで、ここはマーケティングの世界になりますけれども、まさに、武田社長のですね、ビックさんにもお願いをしまして、新しい、サイトを立ち上げました。これはクレラップコミュニティというサイトで、私どももともとホームページはありましたけれども、それとは別に、会員登録、まあ、無料ですけれどもしていただくと、その中で私はこんなレシピを考えたのよ、私はラップでこんなものが作れたのよ、こういう意見交換情報交換をしていただくようなサイトを立ち上げました。でここで、いろんな情報交換をしていただくことで、ニュークレラップのファンの方っていうのを少しでも増やしていきたい、よりディープなファンにしていきたいっていうのが私どもが今考えているところです。
大枠で言いますと、新規ももちろん大切ですけども、新規で競合さんとこう引っ張り合うという、まあ、ところも負けるわけにはいきませんが、すでにファンになっている既存顧客の方をよりこうロイヤルティを上げて、さらにファンになっていただく施策というのも、力を入れてらっしゃる、ということですね。
まあ、ですから競合者のファンの方をいきなりこっちに引っ張るっていうのは難しいんですね。巨人ファンの人いきなり阪神タイガースファンになれって言ってもこれは無理だと。だけど、
そうですね、
阪神タイガースファンが年間10回見に行くところをあと2回見てもらおうと、こっちの方が簡単だろうと、そういう発想ですね。
コミュニティサイトもラップ以外の話題なんかでも盛り上がってたりしますもんね。
はい、そうですね、中心はニュークレラップではありますけれども、当然レシピのこう情報交換とかっていうものも出てきますので、いろんな話題が今飛び交っております。
無料ですのでリスナーの方もぜひ参加していただきたいです ね。
ちょっと今日何作ろうかなって迷った時なんか覗いてみるとヒントがたくさんね、詰まってますしね。
効果的なこう活用の方法なんかも皆さんで情報交換してるようなので、ぜひご覧になっていただきたいですね。
そうですね、面白いところではですね、いかにご主人に手を抜いたと見破られない作り方はこれだみたいなのが時々出たりとかしてます、
あと夏の間はこう火を使わなくていいレシピっていうのがね、すごく重宝されてたりですとか、あと全国のおにぎりを取り上げたものなんて、すごく私美味しそうだななんて。
そうですね、
おにぎりは今非常に力を入れてるところなんですね。でおにぎりっていうのは武田社長は若いからどうでしょうね、私ども子どもの頃っていうのはおにぎり持ってかされる時っていうのはアルミホイルに包まれてたんですね。で今の子どもたちっていうのはラップフィルムに包まれてるんですね。いつの頃それが変わったかってデータを持ってないからわからないんですけれども、それによって多分ラップ市場って かなり大きくなったはずだというふうに思ってまして、でましてや最近では握る時からニュークレラップに包みましょうなんてこうやってますんでね、かなり、市場自体が大きくなったんだろうというふうに思ってます。で僕らは企業ですから競争相手との競争、これは大事ですけれども、やっぱり取り組まなきゃいけないのはマーケット自体を大きくするということであって、で、多分おにぎりをラップで包むっていうことでマーケット大きくなったはずだと思いますけれども、じゃあそれとことんしゃぶり尽くしてるかっていうとまだまだだと。今月に 3個おにぎり作るお母さんがいたらこれをあと5個にしてもらえばもっと使うはずだと。
同じ発想ですね。
でこれを、ぜひ進めたいということで、うんうん、今、おっしゃっていたウェブサイト上でもおにぎりのレシピを随分載せてますし、うん、店頭でのプロモーション企画にもおにぎりというものを随分入れるようにしています。
日本のソウルフードですからね。
そうですよね、うん、
ソウルフードなんですよね、うん、ですから、私は実は夢がございまして、はい、2020年に東京でオリンピックが開催されますね、はいはい。でまた去年はその時、おもてなしっていうのがね、誘致のプレゼンでキーワードになってましたけれど、また去年は和食が世界遺産登録になりましたですよね、で私はやっぱり2020年の時っていうのは多分世界中から東京とか日本がすごい注目を浴びる年であるので、その時におもてなしの文化であるとか和食の文化であるとかっていうのを発信する、その、うん、まあほんのちょびっとでもいいので、うん、1億でも 0.5 億でも担いたいなというのが私の夢なんですね。でその時に、一つ思いつくのはやっぱりおにぎりっていう文化を世界に広めると。おにぎりっていうのはやっぱり手で握りますんでね、お母さんが握れば お母さんの愛情が、はっきり伝わるものですよね、ですからそのおにぎりっていう文化を世界に発信させていきたい、そのためにも おにぎりっていうのをもっともっとしゃぶり尽くしていきたいと日本の文化を世界に発展させてまたラップのマーケットも大きくなればこれは万々歳だというふうに思ってます。
CM もお聞きしましょう、
ね、
おかっぱのあの女の子が印象的ですけれども、
はい、
結構このおかっぱの女の子が好きでニュークレラップを選んでる商社の方もいらっしゃるんじゃないですか。
どうなんでしょうかそういうアンケート調査はあまりしたことはないですが、ただニュークレラップなんで買うんですかっていうとやっぱりコマーシャルが可愛いからっていう声は少なからずあるのは確かです。
あとちっちゃい子がピッとこう簡単に使っている様子っていうのが CM で
確かに、
ね、見ることができますので、
うん、確かに本当に簡単ですからね、
子供でもできるような、ね、うん、感じですものね。このオーディションなんかもすごく、ね、はい、盛り上がってるんですね、
はい、今年の春から夏にかけてオーディションをやりまして、まあ、今までは広告代理店さんのクリエイティブの方々がその女の子2人を人選して、コマーシャル撮っておりました。今年はですね初めての試みで、全国から一般の方に応募していただくっていうことをやりまして、全国で4万6000人を超える応募が実はありまして、今一次審査が終わって、これから二次審査という段階であります。
大イベントですね。
大イベントになりましたですね、やっぱりそれだけおかっぱのコマーシャルっていうのは、まあ、浸透してんのかなとも思いますし、今私もツイッターなんて、時々眺めますけれども、やっぱりクレラップで検索をかけますとあんまりクレラップそのもののこと出てこないんですね、一番多いのは、私ついに今日クレラップにしちゃったわとかそういう言葉で、多分おかっぱ頭にしたしちゃったってこういうことなんだと思うんですが、
クレラップにしたっていう言葉になっちゃってるんですね。
そういうツイートが非常に多いですね
かなり個性的なねおかっぱですけど
ね、
忘れられないっていうねインパクトありますよね。
テレビ CM はどのようなことに留意されてらっしゃるんですか。
そうですね、一頃はクレラップの切りやすさをしっかり伝えようということで一生懸命、
機能訴求ですね、
はい、で切り方はこうですよということを一生懸命伝えてたんですが、先ほどのように、どんなに伝えてもやっぱり真ん中から切っていただけない方っていうのは少なからず存在をして、やっぱりテレビコマーシャルで伝えるっていうのはそういうところじゃないんだろうなと、いうことを今は考えてます。ですから、これからはですねそういう工夫を絶えず続けてるんですよとか、そういうメッセージを投げかけていきたいですし、あるいは 今おにぎりをもっともっと、うん、やっていこうという企画を進めてますので、うん、コマーシャルでもそれと連動して、うん、おにぎりを作って、ピクニックに出かけるとか、うん、そういう使用シーンっていうんですかね、はい、そういうところを訴求していこうとか、そんなことを今考えております、
うん、ちょうど行楽の秋ですからぴったりですよね。おにぎり持ってお出かけ、ね、最近スーパーの棚にニュークレラップ以外にもクレハさんの商品たくさん並んでますけれども、うんうん、最近はどういったものがおすすめですか？はい、
一番直近に発売しましたのが今年の7月夏休み前ですけれども、チンするレシピパパッとふわふわオムライスっていう商品を出しました。これは何かと言いますと、ふわふわのオムライスがたった2分半レンジでチンするだけで出来上がりますということなんですね、うん、ですから2つの実はお椀がありまして、片っぽに卵を入れて片っぽに、ご飯とケチャップを入れまして、それを重ねてレンジで2分半チンしますと、不思議なことにもうそれでほとんど出来上がり、あとはご飯を混ぜて、卵の中に入れて、お皿にポッと盛りをつけますと、ふわふわのオムライスができると、こういう商品を発売いたしました。
ちょうどこの写真が今出来上がりの写真がありますけれども、はい、本当にお店のようなオムライスができるんですね、は
い、これは私でもこのようにできる素晴らしい品物だと思っております。特に、まあ、これから寒くなる季節ですけれども、夏なんかはですね、やっぱり主婦の方々っていうのは火使いたくないですから、うん、こういう電子レンジでパッとできるっていうのは非常に、好評をいただいております、
この後ね、ちょっと、まあ、もう少しすると冬休みですとか、はい、年末年始人が集まる機会なんかにも、はい、こういうのでパッと一品作るといいですよね、はい。なぜこういった商品作ろうと思われたんですか？
私どものコンセプトはですね、キッチンに立つ人のために働こうと、うん、誰のために働くんだって言ったらやっぱりキッチンに立つ人のためだっていうふうに今、うん、定めております、うん、キッチンに立つ人のお役に立ちたい、まあ、言ってみれば我が家のコックさんのためになろうよっていうのを今コンセプトにしてます、大多数の方が主婦ですけれども、日本の主婦の方っていうのはどうしても自分のこと後回しで、旦那さんのこと子供のこと最後に自分のこと、うん、ですからレストランなんかでは作る人っていうのは あくまで脇役で、食べるお客さんが主役でいいと思うんですけれども、うん、私はやっぱり家庭においてはお料理を作る人が主役であってほしいと、そういう主婦の方を中心にですね、そういう方がやっぱりいなければ家庭というのは成り立たないわけですから、その方々がお料理を少しでも楽しくとか、あるいは簡単により、短時間で、できるっていうことを進めていきたいというふうに考えています。このオムライスっていう品物も実はお子さんと一緒に作るっていうこともできますし、そういう世代の方々にとっては、うん、お料理を楽しくする、あるいはその楽しさを、うん、お子さんと分かち合うって、こういうことに、非常に役に立つんじゃないのかなというふうに思ってます、うん、
親子のコミュニケーションにもねすごく役立ちますもん ね、はい、ね、火使わないから小さい方でもね、お子さんでも使えますもんね、
はい、クレラップコミュニティ覗いてると、効率が良くなった結果、時間ができて余裕ができて、それを自分の時間に使えるっていう、はい、そういう発言がとても多いんですよね、まあ、それもその主婦の方々にとってはとても嬉しいことだということですね、
はい、そうだと思いますね。特にお仕事をお持ちの方なんかは、朝お子さんのお弁当だとかっていうこともございますし、うん、本当に時間短時間でっていうのは非常に大きなメリットと感じていただいているようです。
今後こういった商品を開発していく予定っていうの何かありますか？
はい、なかなかまだマル秘情報もありますのでここでは申し上げられませんけれども、はい、私どもは先ほど言いましたようにキッチンに立つ人のためにで、今5000万世帯ぐらいあるってことは5000万人のためになんですね、うん、でこの5000万人のためにって言ったら、今開発のみんなに言ってますのは一人一人違うんだと、世の中これだけ価値観が違うって言ってるのに、我々ともすると開発はマスで狙って、うん、さあこれで100万個売りましょうとかですね、そういう方向に走りがちですね。で売り上げ狙うっていうことはそういうことなんですけど、それは多分キッチンに立つ人のためとは全然違うところであって、うん、やっぱり個性って言いますか価値観の違う、うん、一人一人のためにものは開発していくんだって、うん、一つ一つの売り上げはたとえ小さくても長いレンジで、ちゃんとお客様に、受け入れていただける、それがクレハ の良さっていうことになるんじゃないのかなというのが今私どもが一番大事にしているところですね。
今日はクレラップなど化学樹脂製品で有名な株式会社クレハ執行役員家庭用品事業部長山田文子さんにお話を伺いました。山田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マーケの達人、ご案内役は大村恵美と
武田隆でした。